2021年2月13日に行った第45回世界井戸端会議です。今回はイギリスからラバさん、ヨーコさん、日本からモコさん、ミカさん、アメリカは東海岸から関さん、そして西海岸から私、渡辺が参加しています。
あ、なんか昨日地震大変だったんですよ。
見たいね。
すごいのが来ましたね。
東京は どれぐらい揺れた？
だいぶ揺れた。私は、京都にいる時ってほとんど地震なくて、神戸の時は東京にいたので、311の次に怖かった。
名古屋の人と話してたんですが、名古屋の人もいきなり。
あれ何時だったんですか、日本。
夜11時過ぎですよね。
すっごい揺れた感じ。
あ、じゃあ結構寝てた人もいるんだ。
多分そう思います。
11時前、10時なんとか。
あ、11時ぐらいかも。
そうですね。震度6ぐらいあったんですよね、結構。6強
でしたよね。
マグニチュード 7.1。でもね、東京は3とかって書いてあったけど、本当なんて。
いや、もっとありましたよね。
3と4と両方出てましたよね。でも311の時は東京はもっとでかかったでしょ。5とかだったでしょ。
大災害大変ですよね。
でももうちょうど10年ですからね。あと1ヶ月で。
コロナ中にその、
あ、そうだ、10年だ。
ちょっと大問題ですよね。
難所で感染しますからね。だから、でもそれで台風の時に結構言われてましたよね。水害で行く公民館でコロナが流行ったらどうしようみたいな。
でもなんか津波がありませんっていうのはみんなすごいほっとした。
場所がね、場所だけ、
地震の時の津波のあの動画を嫌っていうほど見たじゃないですか。もうあのイメージが日本人全員にもうこびりついていて、もうなんか津波があるかないかってすごく大きくなってると思います。
ロンドンのサイエンスミュージアムかナチュラルヒストリーミュージアム、どっちかのその天才のコーナー半分ぐらい日本ですからね。311のビデオから始まり、神戸の時の、揺れを再現して、だからなんか焦点の中に入れるんですよ。で、その焦点の中のものがだんだんだんだんだんだんこう揺れが大きくなってって、その入った、中のところも、こう、なんだろう、こう遊園地みたいに、こう、床が動くっていう出し物から、なんかその辺全部日本ですからね。
昨日か今日、誰か、アメリカ人なのかな、イギリス人なのかよくわかんないけど、英語で白人の人がツイートしていて、2021年にメイジャーアースクエイクが日本であるという予言が当たったってやって、ふざけんなとか言って、もういきなり返事しちゃって。メイジャーアースクエイクが日本では起こるって、それ、カリフォルニアに、晴れて日が出るっていうのと同じやんって言ったら当たるねんで。
あ、確かに確かに。そうですね。
なんか当てるなら日付まで当てないと、2021年とか言われても許さんみたいな。
絶対どこかでありますからね。普通に地震が。
それをメジャーっていうのね、その、どのぐらいの大きさかですよね。
そうそう、define major だよね。
そう、だって結局、ね、10年前に1000分の1ぐらいの規模ですからね、マグニチュード的に言うと。
アメリカでマグニチュード7とか言うとかなりメジャーですよね。数字がマグニチュードだったら大きいじゃないですか、震度よりもさらに。
いや、そう、
震度はないですから、日本特有ですからね。
どこで起こるかによるっていうのもありますけど、まあ、もとい、私、311のビデオをたくさん見て、結論に至ったんだけど、日本語にはやはりスウェアワードはないっていう結論に至ったんだよね。アメリカ人は、ああいう時に、なんかアメリカ人が日本に滞在してて撮ったビデオとかも上がってて、全員が、って言ってるわけ、ずっと。
まあ、そう
ね。ずっとそれしか出ないわけ、みんな。ずっと怒鳴ってるわけ。だけど、日本人のビデオって大体、わー、おー、やばいしかないわけ。
まあ、確かに、あれだけ、そうとか言わないですよね。
ちょっと違う気がする。
だからなんかみんな出てくるのやばいって、 でもっとなんかこうシビアな状況、あのなんていうの、緊急性は低いけどシビアな状況になってくると終わりだとかいう、終わったとか終わりだとかいう、誰もあの主張とかクソとか言わないでしょ、ああいう時に、
うんうん、まあ、クソは言わないし、
うん、で日本語にはスウェアワードはないっていう結論に至った、
うん、
味感じのはないですよね。そういう。
なんか、日本語ぐらいし、あの、他の言語でスウェアワードがない言語って聞いたことない。
うん、確かに聞かれて答えられないだったですよね、僕も。なんていうの、こういう時とか。
だから、英語から日本語の翻訳大変ですよね。無理やりわざと汚い言葉を出してこないといけない。でもちょっと違う、みたいな、
うん。で、それをなんか、ロシア人の友達に言ったら、それは地下とか言って、あの、知的階級の人々と、社会の底辺の人たちが同時に牢屋にたくさん入っている状況がなかったからだとかいうすごいことに言われて、何言ってるんだそりゃとか言ったら、あの、ロシアは、ほら、あの、知的階層がさ、シベリアに送られたみたいなのあるじゃん。
うんうん、
で、その時に貧しい人たちと交流することによって、世にも稀な、あの、ひどい言葉がたくさん生まれたのであるというのが彼の。
っていうか、革命が一回も起きてないイギリスではめちゃめちゃスウェアワードがあるので。
そうか。
全然関係ないと思いますけどね。
ね、なんか、中国語でも結構いっぱいあるみたいだし、他の言語であるのかなって。
そう。そうなんだ
ろう。でもさ、あの、もこさんが言ってたみたいに、これ、あの、リアルで話してるときより、後から適当に聞いてるときの方が面白い気がするっていう謎の現象が。なんでだろう。
わかんない。
どうなんだろう。
あの、みんなおすすめしますよ。聞いたらね、結構ね、
プープープーって。選手の聞いたんですけども、後から聞くと、あの、後から聞いてから、あ、これの答えが分かったみたいな。で、うん、先週聞いた私の復習で、ちょっと答え一つ分かった。私なりに、これ、あの、私の答えが分かったから、今は答えさせてください。先週、あの、美容師さんに、あの、知らない人に、ゆうこさんが、なぜ喋らないといけないのかっていう話をしてて、私は喋りたくないのにって言って、で、それをその時に、じっくり聞くと、あの、なんで黙ったらどうですかねとか言って、みちさんとか関さんが言ってたんです。で、あの、喋る方にしたら、喋らなく、相手へのノリが悪いとやっぱり喋らなくなる。で、黙ったら喋らなくなるっていうのはあるんですが、うんうん、もう一つに、あの、そのノリが悪いと喋らなくなる、ノリの悪いっていうのはどういうことかって言ったら、返事が遅いとか即答しない。で、私ちょっと考えたの、ようこさんは頭の回転が早いから即答なんですね、いつも。で、天気悪いですねとかいいですねとか言ったら、いや、寒いですよ、外。とか、すぐ答えそうじゃないですか。だから、
似てた、今の似てた。
そう、即答だと、会話したいって思われるんですよ。だから、喋りたくないときは、ものすごく返事を1分ぐらいかけてください。そしたら、きっと、喋りかけてこられないと思います。っていう答えを、自分で考えてました。
それわかる。私、喋りかけられないもん。
だから、返事が、即答の人は、乗ってるって思われるんです。だから、あの、ようこさん回転が早いから質問に対するこの即答度がすごく良くて、それはいいことなんですよ。でも喋りたくない時に多分欠点として出る。というのを私なりに回答今頃。
復習したんだ、ね。
ありがとうございます。
でもラバさん聞いてみてどう思った？自分が話してるの。
あの、やっぱり自分の声を他人のようにして聞くのってやっぱり声が違うから、いや、あの、クラブハウスでね、あの、ミカさんと一緒に練習させてもらってて、で、いろんな人の聞いてるときに、ああ、声の質ってすごい大切だわって、他の人を聞いてて思ってて、で、あの、ミカさんが、いきなり、あの、私、低い声の人が好きです。あの、男性も女性もってて、で、好きですって言われたら、だんだん私の声が低くなっていく。低い声が印象いいのかなと思って。で、みんな人って自分の高い声も出せるし、寝起きの低い声も出せるから、いろんな、あの、 声は出せるんだけど、どれぐらいが一番受けがいいのかなっていうことをすごい、すごい考えてて、で、あんまりキンキンだと耳につくし、低すぎるとすっごいなんか気だるそうにも聞こえるし、このどの辺が、で、本当の声と、そんな作った声もずっと喋ってられないし、みんなはそういう工夫をどうしてるのかなって、こうクラブハウスみたいに声だけだとすごく難しいなと思って。
エリザベス・ホームズですみたいな。こんにちは。
作るの。
言って たよね。
2000億円投資してください
みたいな。頭の高より実際高いんでしたっけ？
え？あのね、高校ぐらいの時、中高の同級生の人曰く、なんかこう抑揚のある話し方だったって言ってた。高い、なんていうの、そういう低い声の時もあれば、ヒュー、ウーってなってたっていうのと、あと、社員の人で、なんか酔っ払ったエリザベス・ホームズがパーティーで結構高い声で喋ってたとかいうのあって、少なくともあれは、作った声らしい。でも、私もやってたことあるけどね。
それ誰今、ちかさん自分
そう、ずっとこういう声で喋ってた時期あるんだけど、
最初にエリザベス誰で
した？ホームズ。
ホームズ。
彼女も低い声を出した方が、あれは低い声を出した方が、どうなんですか？スポンサーからいっぱいお金を得やすいとかあるんですか？やっぱり。
あるんじゃないですか。こいつは、こいつは普通じゃないって思ってもらえるみたいな。
怖い怖い怖い。
ちょっと感じ悪い。
怖いでしょ。
怖い怖い怖い怖い。
なんか意地悪かもしれないと思いますね。
でもほら、なんか信じるか信じないかで言うとさ、やっぱりキンキン声で言われるとなんかこう微妙感があるよね。
でもなんか年齢が上がると声の質低くなるよね。
なる、
うん、そうね。
歌手が引退するのもあれは高音が出なくなるから、もう引退しないと昔の自分の歌が歌えないからですよね、あれ、うん、ほとんど。だからもう、安室ちゃんも引退したら、あれ多分自分の本当の自分の歌が歌えなくなっちゃうからだと思うんですよね。きっと。
いや、広瀬香美さんすごいね。
イギリス人の女性って声高い人めちゃくちゃ多くないですか？
多いです。
多いですよね。なんか合わせたらどんどんどんどん自分の声も高くなってくる。
そうなんだ。どういう喋り方なの？イギリス人の女性って。
どういう喋り方？音域が
みたいな感じなの？
高い。
欧米人はなんとなく喉が日本人より丈夫でなんか太い感じするから、こう音域が広いような気はします。
それ英語の特徴らしくて、
低い人いない。
そう。アメリカは低いんだよね、すごく。で、さらに若い子がすごく低い声がカルダシアン姉妹から始まって。若い子たちが低い声になって、これ喉に悪いんじゃないかぐらい低い声で喋るっていうのが結構普通になっている。若い子。
特に高いとか低いとかあんまり感じたことはなくて、なんか、感じたことはなかったですけどね。
でも言語によって使う音域が違うっていうのはよく言われましたね。
なんか日本人は鼻で喋るって言ってたよ。鼻から声を出すんだって。
でもね、
鼻から空気を出して声を出す。
イギリスから見ると、イギリス人はよくアメリカ人の、英語がネイゾーっていうか、鼻から出てるように聞こえるっていう。
だから、ラマちゃん前言ってたじゃん。私から聞くと、イギリス人の英語って鼻が詰まった花粉症の人みたいに聞こえるって
。逆に
だから鼻から息が、鼻が詰まっちゃって、こうやって喋ってる人みたいに聞こえるんですよ、みたいな。
なるほど。
イギリス人が？
イギリス人。エコノミストのポッドキャストとか聞いてみよう。お前、鼻詰めようってすごい思うよ。
なんか、フランス語とかって多分、高音でめちゃめちゃ喋りにくい言語だと思いますよ。はっはっ、 ってよくやるから。
どうか、
フランス人よりアメリカ英語の方が低いと思う。音質、音程が。なんか、発音の場所がさ、イギリス、てか、英語ってこの辺、喉と胸の間ぐらいで出す音がすごい多いんだよね。
そう言ってた。 だからはあの発音がすごい難しい、日本人にとって難しい理由は、うん、その出すところが違うからだっていう、う
ん、喉を開けないといけない。
うん、昔香港でエステに行って、最初エステのお姉さん日本語できたから、日本語片言だったのね。で日本語で話してたの、そしたら途中で、あのあ英語できるんですか、じゃあ英語でいいですかみたいになって英語に移行したの。そしたらなんかお姉さん日本語の間は講師なんですけれどもとか言って話してて、私もあそうなんですかとか言ってたのに、急に So would you like this course A, B or C とか言って、急にウォーっつって低くなって、私も I want B とか言って、2人ともギョーとか言って低くなってなるほどね、やっぱりそうよねって思った。日本語は
私さ、なんかあのポッドキャストの最初にさ、ちかさんが説明する声聞いてさ、なんかいい声だなと思ったんだけど、
聞いた？なんで普段その声で喋らないんだって。
あの、
いや、ええ、ち
かさんのあのポッドキャストを聞いてすごく思ったのは、いろいろクラブハウスも聞いてきて思ったのは、ミカさんにも言ったんですけど、あの外国に住んでいる日本の方はむやみやたらにカタカナを使わない。ところが日本の方がされているポッドキャストとか、もうイノベーションだのキュレーションだのもとりあえずカタカナ、こう日本語が多くって、なんかイライラするっていう感じなんですけど、そういうなんかむやみにそのカタカナがないっていうのがすごく思って、そこが聞きやすいな、この言葉選びがって言って。
でそれババ臭いっていうことじゃない？
ん？
それババ臭いんじゃない、私たちが。
いやただね、あの言ってたんですけど、ただ難しい部屋に入ると、難しい部屋に行くと、日本語って本当にオーディオに向いてない言語だから、全部ひらがな読みされると漢字が想像できない言葉があって、唾液する、どんな感じよ、わかんない、筋中、どんな感じよ、あ、筋肉注射のことですとか言って、わかんないわそんなのって。
それは筋中とか言わないでしょ普通は。
そう、でも言ってたんです、これ
手
島健さん出たんですよ。
それでわかる、あの例えばさ、あの英語でなんか組織の名前とかが妙にあの平易なんだよね。あの例えばさ、ホームランドセキュリティとか、なんか小学生でもわかるやんみたいな単語のことが多いよね。
うん、でだから難しい部屋に入れば入るほど漢字が想像できない時があって、これど目で見たら多分漢字ですぐわかるのに、これ一体どんな感じっていうのがすごく結構多くて、特に自分の、 あの知らない範囲のところは想像がつかない。生物学の部屋行ったら、うん、なんか実験でこんなことがしてこんなしてって言ったら漢字が分かんないからちょっと視覚的に確認したいっていうのが結構いっぱいあって、あ、そのためにカタカナを使うんだっていうのが分かって、ちょうどその間がやっぱり必要なんだなと思って。
でもね、日本って逆に言うとそういう専門用語も全部同じね、その漢字かで、できるからよくて、ね、英語とかでこう、医療関係の話を聞くと全くわからないじゃないですか。そのボキャブラリーが全部、ラテン語とかギリシャ語だから。だから、そういう意味で言うと、なんか本来で言うと、日本語の方がそういうのはなんか、あの、専門分野ごとに特殊な言語が使われてないっていうんで、あの習得しやすいっていう。
それ単に、関さんがその領域の話をあんまり聞いてないだけだよ。
何？どっちの？英語の
医療系、アメリカの医療系の。
あ、そうですよ。だから、あの、でも、あの、わかんないじゃないですか。その。
いや、そこって、あんまり、あの、話し言葉でラテン語羅列みたいなことはめったにないと思うんだけど、そんなことない？
あ、だから僕は、その、子供が半年で入院したじゃないですか。
うんうん、
そうすると、なんか、その ICU で、なんか1日2回、なんか医者と、ナースの、うんうん、スタンディングブリーフィングに同席しろって言われてたから、
はいはいはいはい、
ずっといるわけですよ。そうするともう全然わかんないわけですよ、ボキャブラリー。
ああ、まあね。
だから。
わかる。なんか、それは、あの、ラテン語とかじゃなくて、やっぱり知らない領域のことってさ、本当わかんないじゃない？それ日本語でもそうなんだけど、なんか、私の旦那のが言ってたのは、なんかその、結構ちっちゃい時、あの10歳ぐらいでベトナムからアメリカに移住してきた友達が、あの、すごい腹痛で、救急車で病院に運ばれたと。そしたら医者が、あの、お通じはあったかみたいな、Did you have a bowel movement? とか聞いて、その、言い回しがわかんない。で、どうやったか言って、周りが翻訳して、あの、John, she's asking if you shit. I had shit this morning みたいな、なんかそのなんていうの、あの言い回しを知らないっていうのはありえるよね、う
ん、まあそれはよくありますよね。まあ日本でもね、お通じとか言ってわかんないですもんね。
外人とかだったらわかんないよね。
わかんないですよね、
うん、
通じてます、はい通じてますみたいなことはわかりますみたいな。
なる、なんかあのちょっとした裏の言葉、例えば女の人の、例えばこう言いにくいとね、例えば生理があるっていうのを言いにくいとき、中学生同士であれなのよって言ったらわかるみたいな、そういうそういうなんか示唆する言葉っていうのが英語でも結構あって、お母さん同士で、あの6歳ぐらいの息子がいる男の子のなんかおちんちんが痛くなっちゃったから、それを学校の先生に言いたいと、で学校の先生に言いたいんだけど、辞書を引くとなんかすごいこうポルノ用語みたいな単語になってるから、それをあのうちの子のね、そのあの小さいそういうところが痛いんだけどっていう、言うのにもうちょっとこう婉曲な言い方はないですかとか言って、でそういうのを聞くのは辞書にはやっぱり載ってなくて、その隣の人に、隣の人のおばちゃんだとか、おじちゃんだとかにね、あの自分の子供のそういうところを何と言いますかっていうのをちょっと聞き回ったことがあるんですが、したらほとんどの人があのリトルマンって言うかなとか、例えば。だからそういう可愛い言い方も、この会話の上ではすごく大切なんですけど、その婉曲辞書っていうのが欲しいなって、すごく昔思ったことがあります。で、今その聞かれて、あの、なんか、あの、こう、例えば目兄が出たとかいう時でも、なんか、あの、日本人が言うと辞書を開けるから、非常に難しい言葉を使うか、すごい汚い直接的な言葉を使っちゃうっていうのが多いから、普通の、例えばイギリス人、アメリカ人では、そういう婉曲的にはどういう言い方をしますかっていうのを一回こう集めてたことがありますね。結構。
まあ、よくありますよね、それね。
よくあります。すごい、そういうの、う
ん。電話で娘にお通じありましたかとか聞いて、えとか聞いちゃうことやりますもんね。
だスラングはちょっと注意しないと。
あのでもね、スラングだけじゃなくて、コロキアルエクスプレッションズなの、この辞書。
なるほど。
結構ね、あの、うん、ビジネススクールに行った時に絶対必要だと思って本屋で探して OK みたいな、
そう結構使えますよね、そういうの。なんか
そうそう
スムーズにこう要するに外国人が一番あの注意しないといけないのって、あのやっぱり逆に外国人が日本語を喋る時に日本人と同じ言い方をしてもやばいとかやだよとか言うときつく聞こえる傾向があるので、私たちが英語を喋ってもきつく聞こえる傾向は絶対あるから、もう私が一番注意するのはアブラプトにならないようにってすごく思ってるんですね。きつく聞こえるかどうか。で、そういう婉曲な表現をできるだけ使えるようにってすごいすごいことがあって、だからすごく、あの、大事です。だから、そのまま直接言うときついだろうな、これ私が言うときつく。で、多分、イギリス人が言ってもきつく聞こえないことが、私が言うと多分きつく聞こえるだろうなっていうのをいつも想像してるので。
なんか友達が、あの、離婚した時に、旦那さんと、その、もう離婚葬儀をしてるけど、まだ一緒に暮らしていた時に、なんか旦那さんが、あの、彼女と娘さんがキッチンでなんかやってる時に、横で、だらだらだらだらなんか文句を言っていて、で、そういうなんかこう、離婚に関することとか、娘の前で話してほしくないこととか言っていて、ちょっと出てってくれないっていうのに、あの、名前を言って、please leave って言ったら、旦那さんいきなり警察を呼んだっていう。で、まあ、それは、あの、作戦かもしれないのね、その、あの、ドメスティックバイオレンス、うん、そのメンタルバイオレンスみたいな話を、証拠を作り上げる作戦かもしれないんだけど、その、please leave って、あの、一緒の家なのに出て行けと言ったみたいな、なんか、暴力的発言をしたうちの妻がみたいな、うん、話をしていた。ちなみに、この辞書、私、ビジネススクールに行ったときに、アメリカンスラング&コロキアルエクスプレッションズ辞書、あの、アンダーラインとか引いて持ってたら、友達に、その辞書にアンダーラインを引いて、やめてくれってアメリカ人に言われた。え、いい
じゃん。その言葉にアンダーラインを引いてたかによりますよね。
でもね、なんか私ね、これをね、本当に買いに行ったきっかけは今でも覚えてて、私の名前って、あの、鶏みたいじゃない？ちょっとあの、ひよこちゃんみたいな感じじゃない？ で、そこからかけて、なんかクラスで友達がクラス、その授業中に、チッカー、ウィンゲットって言ったの。そしたらみんなが笑ったのね。でもその時私、ウィンゲットっていうのがどういう意味かわかんなくて、わかんないから、はぁはぁはぁって一緒に笑いながら、これを見つける辞書が必要とか思いながら、はぁはぁはぁとか言って、こう、目が笑ってないみたいな感じで、本屋さんに行って探したっていう。ちなみに、ウィンゲットは、インプロバイズ。なんとか適当にその場でやり過ごすみたいな。
悪口だったの？
何？切り抜けるんだ、頑張れみたいな。
ああ
適当に言っちゃえみたいな話だったんだけど、うん、ね、私はなんか、はぁはぁはぁとか笑いながら、げぇ、何言われてるかわかんねえとか。
なんかエコノミストとかでよくね、イギリス人がこう言ったら本当はこういう意味だみたいな、なんかこうでも出てるんですけど、イギリス人本当になんかコロキアルとかそういうレベルじゃなくて、何が言いたいのかわかんないですよね。
それさ、 I like it って言ったら I don't like it とか、そうい
うお前って京都人より多分ひどい。何全然わかんない。
そう、一般の人全然わかんないですよね。京都人以上なんでしょ。
だから前に、なんだっけ、女王が喋ってるやつを京都弁で書くとちょうどわかりやすいとかって書いてましたね、誰かがね。
でも結構婉曲な言い方が多いですよね。確かに。
やっぱ似てるじゃないですか、そう、やっぱ王室が喋る、その、ちょっとこう嫌味が効いてるような喋り方
なんかなんか。ラバさん全然 OK？ なんか不自由ないラバさん。全然 OK？
あ、ラバさんいなくなった。
ラバさん。
なんか with the greatest respect とか言ったらもうめちゃくちゃバカにされてると思えとか。
ああ。
なんかそういうのがね、多すぎる。
逆の意味の方がすごい多いですよね。
うん、そう。そう。
バカにしてる。まあ、バカにしてる感がすごい出ます、
ね。In all honesty とかね。それはもう全然自分本心言う気ないとか。なんかそういうのが、こう、なんていうの？枕言葉じゃないけど、そういうのがめちゃくちゃ多い。
多いですね。
で、うん。で、本人は全然そういうふうに思ってないっていうか。
多分ね、文章になってるコメントとかもね、訳の意味が結構多かったりするから、うん、あれそのまま訳すと危ないなってすごく思いますね。うん、だから、自動翻訳してる人、逆の意味で全部取ってるから、結構嫌味で言う、褒め言葉やけなし言葉がすごく多いよ、
うん。うん、すごい多い。うん、
やっぱコンテクストを知らない人は分からないっていうふうになっていくんですよね、うん、そういう社会はね。
うん、でもそれってもうその言葉は嫌味であるって決まってるの？それとも、使うシチュエーションによって、正しく使ってる時と、悪い意味で使ってる時とあるの？
ある。
多分with the greatest respect でちゃんとした意味で使ってる時は多分ほとんどない。
だからすごいね。
うん。
まあ、それはわざわざそんなわざわざそんな蹴ったら言い回しを出してる時点で、馬鹿にしてる
んですよ。そう。
それはまあ日本語でもしますからね。うん、まあ京都弁じゃなくて、普通に標準語でもね。
うん。そうですよね。
ね。まあ社長さん、ね、社長はそうにおっしゃるんだったら、みたいな、そういうやつですね。
そんな感じ。
ちなみに社長、全然思ってねえよみたいな。もこ社長、髪の毛が素敵ですね。それはパーマですか？
あ、ありがとうございます。これダイソンです。
ああ、くるくるね。私ね、買ったんだけど、私がやったらね、何にしたかな。タコさんウインナーみたいになっちゃった。
なんかキュートじゃないですか。
もこさんいつもウェーブがねパーフェクトなの。なんで毎回そんなパーフェクトにできるのかすごい不思議。
それはね、あれを買いたい。
ダイソンのエア
ラップです。
ダイソンのエアラップ。ダイソンのパーフェクトにできるの。
うん、もうなんか発売中止になったらどうしようと思うぐらい、もうこれ使い出したら。
そうなの。髪の毛ツヤツヤになるよね。
うん。しかもね、髪の毛を乾かしてるうちに負けるから。もう時短はなはだしいの。
ただ、私、髪の毛硬くて太いから、やったら、もうなんていうの？こう、 ていうの、タコさんウインナーそのまんまみたいな。
まあ、でも短いからでしょ。
長さじゃないですか。
長いと重いから、ちょっといいウェイブス、この真ん中の辺ですると引っ張られる。
でも、長くても、そういうモコさんみたいに揺れる風にはなんないと思う。なんていうの、
憧れる。そのままのカツラが欲しい。
カツラ。
もうめんどくさいから、そういうカツラを買ってずっと行けばいいんじゃないかなと思う。
黒人の女性ってそういうことしてる人多い
よね。そうそう、ドラマでもそうだもんね。だから、
待って。
夜、化粧を取って、取るシーンとかの時、黒人が出てるシーンは必ずカツラまで取られてて、あ、全然毛、髪の毛も違う毛だったんだっていうの多いです。なるほど。
なんかあの方が楽だからっていう。
服みたいに、そうだ、髪の毛も全部カツラにすればいろんなヘアスタイルがパーフェクトにできるんだよね。
で、先週がなんかゴリラグルーかなんか頭につけて大変なことになった YouTuber の人がいました。今日はなんか整髪料がなくてでやってなんかわざわざゴリラグルーのなんかこうツイッターとかなんかでもなんかこうそういうのはやっちゃいけませんみたいなことを出すぐらいになってます。投げようはもう頭に完全にこびりついて、毛が取れなくなって、なんか剥がすのがすごい大変だった。
そういうのはね、要は地肌が、新陳代謝して新しい皮膚になったら、OK なの。で、そこで髪の毛を剃れば、地肌、不気になる地肌ごと取れるから。そういう問題じゃないって。
そう。だからでもすごい、先週ですよね。確かすごい話題になってた。
いるもん
だ。いや、だからやっぱり、そういうことをしちゃうんだみたいな。
うん、ちなみに陽子さんからイギリス英語から、EU 諸国へのトランズレーションっていうのを送ってきた。
めっちゃ面白い。
いや本当ね、何が言いたいのか全然わかんないイギリス。
ちなみにオランダ人ってすっごい直接的なんだってね。
そう。うん。
だからオランダ人とかこういうの必要かもね。
うん。いやなんか、quite good がこんな意味なんて、ちょっとショックだね。
A bit disappointed? あとさ、I almost agree っていうのが、I don't agree at all.
あ、でもまあ、京都と同じやね。もう京都
と、そう、京都と一緒。
全くこのままです。
うん。
まさにこれ。
そう。
quite good は多分ね、イントネーションに、quite good とか言うと多分ダメ。多分言い方によると思います、うん、そういうなんかシンプルな。
Quite good だったら OK?
ん
?Quite good だったら OK?
うん、でも多分そんな風にこう、キャピキャピ言う人はイギリス人はあんまりいないかもしれない。
うん、今、アメリカっぽいですね。
そう、アメリカっぽかった。
そんな人、一人も聞いたことがない
から。いないね、うん。うん
まあ、確かになんか、こう、イギリスイントネーションで来られると、なんかこう、すべて車に構えて聞くっていうのはあります。
That's not bad. そうそう、だ
って。そのまま聞いてはいけないみたいな。
イギリスのコメディアンが、世界中で人気が出て、アメリカに行ったら、アメリカのその歓声が良くて、いやー、素敵とか、こういう感じでね、アメリカ人が行くけど、もうイギリスに帰ってきて、イギリスの人ら、イギリスに帰ってきたらものすごく冷めてて、がっくりするって言っておっしゃってたから。やっぱりその。
まあ、アメリカ人のなんか感情表現の大げさぶりって結構ギャグだもんね。
自分たちで分かってるんですかね、大げさ。
思って分かってないじゃないですか。でも分かったらできない
で。でも、
イギリス、ニューヨークの人がカリフォルニアに来ても超場違い感が出たりするよね。
私の、ビジネスインサイダーの、ピアの人がイギリス人で、で、アメリカに住んでて、で、イギリス、今の喋り方でアメリカに来たらめちゃめちゃモテるよって言われて、本当にモテたって言ってた。
うん。なんか、イギリス、それ男性？
うん、男性、イギリス
英語。男性、イギリス英語の男性はモテるんだよね。
いいですね。
なんか、ね、多分、イギリスで、フランス語なまりの人と同じぐらいモテるんじゃないだろうか。
フランス語なまりの人もモテるのね。
モテない？
私の、ね、知り合いで、イギリスの次にアメリカに赴任した人がいて、男性で。うん、 で、イギリスで最初に赴任してるから、イギリス英語を勉強して、次アメリカの赴任したら、なんでお前はそんな映画スターみたいな喋り方するんだって。
映画スター。
だから、映画でしか聞かない発音っていう感じみたいですね。
私なんかすごい高飛車だって言われた。メルボルンで英語を学んだわけですよ。そしたらなんかアメリカで話したらなんか高飛車感強いとか言われた。あのね、
メルボルンで
質問、メルボルンってさ、割とイギリス、あんまり激しくオーストラリアじゃないところがあるわけ。で、イギリス英語にすごく近いんだけど、そしたらなんかすごい高飛車、あの質問がね上に上がらないっていうのが、文章の最後が上に上がらないとなんか高飛車感が出るってことが分かった。
じゃあそれで声を低くしたら最高です。
あのつまりだな、あとね、だからイントネーション的にさ、あの例えばオーストラリアで今何時って聞くのって Have you got time? って聞くんだよね、
うん、
で Have you got time? とか言うとみんなわーとかってなるわけ、アメリカだと。おお、時間ないみたいな。で、アメリカ英語的には、What time is it? とかなんか。
カジュアル感ないですよね、さっきの。
え？
カジュアルな感じはしないんですよね、イギリス
英語。Have you got time?
そう。
で、イギリスはなんて聞く？
何を？
Have you got time? じゃないですか？ Have you got time?
うん、やっぱ Have you got time な、
まあ、同じような感じでね、 Have you got time?
What time is it? は絶対にない、聞いたことない。
あとさ、 Have you got time? と言わないでしょ絶対。
そのなんか長い感じがないですよね。
Have you got time? って言わないよね。
アメリカ英語っぽいですよ、そのダラダラした感じ
でね、短い感じですよね、どっちかっていうと。
だからヒューグラントがいいんだよね、ミカさん。ミカさん
じゃないですか、
ヒュー様ね。
ヒュー様。
いいですね。いいですね。
ヒュー様。
来た。ヒュー様になったら。すごい、プレゼンスが。
でも、イギリス人の男性が話すとさ、すごいくだらないこと言っても、なんか知的に聞こえてずるいよね、あれ。
いや、そんなことないですけどね。
それはアメリカにいるとすごいそういう喋り方に憧れちゃうんですよね。
全部皮肉に聞こえますけどね。
ただね、あのアメリカ人からは、オーストラリア人の英語もそのイギリスくくりにされてて、アメリカのハリウッドの映画でだいたい王様の役、王子様の役、お姫様の役はイギリス人俳優かイギリス英語アクセントを使えるはい、あるいはオーストラリア人俳優かが使われるっていうのがもうほとんどですよね。だから王様お姫様役の人はほとんどそういう人ばかりですよね。だからもうアメリカ人でイギリスのアクセントできるあの女優も限られてるので、もうメリルストリープかもうアン・ハサウェイかってでも決まってて、あとはなんかオーストラリア人を使うっていうのが結構ちょっと女王様的な役の人、イギリス人かオーストラリア人を使うっていうのが多いです。マーベルでもそうじゃないですか。こう、王様の役とか、アンソニー・ホップキンスだとか、あの、クリス・ヘムス
なんだ。
彼もオーストラリア人だしっていうのが、もうなんか決まってる感じですね。だから王様とか、そういう、神様とかそういうのは、そういうオーストラリア人ばかりですよね。
ね、面白い人に会った、あの、2年ぐらい前、日本から来てる大学生の日本人の男の子なんだけど、口を開いたら、英語はすごい上手だったんだけど、完璧なインド英語だったの。
それ
は最初、おどおどして、なんか分かんなかった。この人何言ってるんだろうとか思って、なんか見た目と話してる言葉の乖離が激しすぎて、うおーってなっちゃったんだけど、
初めて
インドで育ったんで、あの人。
インド人の先生だったとか、初めて行ったのが日本のとかでは
なくて、ね。先生っていうよりもね、本当にネイティブな感じだったから、多分お父さんが駐在員とかで、インドで育ったとかなんじゃないのかなって思った。うん、
なんか最近東京で、あの、インターナショナルスクールで、普通のあの、調布のやつにちょっと高いから、インド系のやってる インタースクールに行くとかっていうのがオプションとして盛り上がってるとかって話を3、4年前になんか見ましたよね。だからそうするとやっぱりインドの英語なのかなと思ってこう聞いてたんですけど。
ねえねえ、インド英語といえばね、私ね、うちの旦那ほら、超暇じゃない？で、家中をなんかいろんなことしてるんだけど、その一環で私の今いる部屋のブラインドを全自動化したの。で、それを友達にツイートでこんなことやってるよとか言って見せたら、それはバックグラウンドミュージックが必要だっていうから作ってみたんだけど、ちょっと見てあげて。
みんなが喋るから。確かにこれは一発
でインド系。
なんで、
その音だったら開いてきた窓の外にいっぱいダンサーがいてほしいですね、うん、踊ってやってほしい。
これを作ってから本当にブラインドを開けるときにどうしてインドの音楽が流れないんだろうっていうね、こうなんかこう心がこうしっくりこないっていうことが
脳に染み付いてしまったんですね。
そうなの、そうなの。
ビジュアルもそうですよね。そのビジュアルで何で作ったのかよくわかんないけど、
これね、アップル持ってる人ならラップトップも iPhone も iPad も必ず最初からついてくる iMovie っていうのがあって、それで片手でピッピッピッピッって言って、うん、もう2、3分で作れる。
あ、そうなんだ。
うん、簡単にできるんだ。
うん、すごい簡単。
今はほとんどシームレスになりましたかね。その使い勝手もほとんど一緒になりましたよね。
うん、ラップトップと、
うん、かなり近くなって
る。そう。機能は限られるけど、なんかこれ、ふんふんふんって言ってご飯食べながら片手ですぐできるって感じ。なんかこう、引っ張ってきて貼り付けるだけ。
なんか日本で、今も流行ってるのか分かんないんですけど、一時期、なんかフィリピンのセブ島留学とか流行ってたじゃないですか。
流行ってましたね。
今も流行ってますね。
フィリピンなまりとかになるのかなとか思ってたんですけど、
安い英会話の、101のやついっぱいあるんですけど、だいたいフィリピン英語、
あれも結構癖ありますよね。
いやー、そう思う、
ね、
う
ん、てかボキャブラリーが少ないですよね。
そうなん
だ、うん、だから分かりやすい言葉選びになりますよね。
でもそれって別に最初のうちは全員さ、
そうだから私もなんか、だからそれでいいんですよね。
なんか日本人には向いてる。喋るときは英語で喋るときはもうなんかとにかくむっちゃ簡易化して頭の中で簡単にしないと喋れなかったけど、とにかく私は今自分の部屋にこのインドの音楽を鳴らせる方法はないだろうかとかふと思っているみたいな。
ね、私さ、ヒロモニエルっていう、なんかお姉さんがすっごいフォロワーいっぱいいる YouTuber なんだけど、うん、そのすごい綺麗なお姉さんなんだけど、その綺麗なお姉さんと一緒に、インドの、映画とかに出てくるダンスを踊るっていうのをやってる人がいて、
うん、
これが大好きで見たんだけど。
チャンネル登録者数2万人、ヒロムニエルさん。
男性？ヒロムニエル。女性？
ヒロムニエルは男性、弟。で、お姉さんは100万人ぐらい登録者がいる、なんか美容系のあれなんだけど。
佐々木朝日さんっていうのがお姉さんなんだって。
そう。朝日さん、綺麗なのに、すっごいなんか、ノリノリでインドダンス踊ってて。これが私は密かに
全部がインドダンスなわけじゃないのね。
ヒロムニエルさんは自分がフォトグラファーでなんかいろんな作品とかを紹介したりとか、まあ、ちょっと面白いネタやってるんだけど、このダンサーでもあり、そのインドダンスがめっちゃデフォームルメされててすごい面白いんだよね。
あ、今見てる。
うん、
早いダンス。
うん。激しいダンス。いわゆるボリウッド系の。
ああ、ボリウッド系の。面白そう。
そう、めちゃめちゃ面白い。
YouTube もなんかすっごい大勢いすぎて、もうなんか結構 もうどれを見ていいか分かんない状態。
なんか私さ、昔インドのムンバイで映画村に行ったことあるの。
うん、おー、すごい。
映画村っていうか、映画を撮影する場所、ね。うんうん、山一つ全部みたいな、こう、なんていうの、郊外のそういうとこがあって、うん、で、なんか行ったんだけど、何もなかったっていう。なんか中に入ったら京都映画村みたいになってて、なんかこう1000人ぐらい踊ってるんじゃないかと思って、すごいワクワクして行ったんだけど、なんか車で走れど走れど、誰もいないわけ。で、やっといたのは、なんか、車から、俳優が、なんかボンって、エクスプロードする車から俳優がポンって飛び出してくるっていうシーンの撮影だけ出会って、その俳優さんと2人でツーショットの写真を撮ってもらって、たんだけど、
あ、じゃあなんかだいたい一から組み立ててるって感じなのかな。
あ、何、普通のインド映画ってこと？
うん、毎回セット作ってるみたいな。
いや、わかんない。なんかそれ行ったところがそもそも本当に映画の撮影そんな使われてる場所なのかもよくわかんない。
いつぐらいだ？
現地の1996年とか。
96年。結構前、25年前。
バーフバリ見ました。バーフバリ
見てない。何それ。
あのインド映画で今年は、あ、今年じゃない、去年、一昨年ぐらいかな。もうちょっと時間の感覚が分かんなくなっちゃったんだけど、まあ一昨年かな。なんかめちゃめちゃ局所的に日本で流行ってて、
うん、見てないけどタイトルは知ってるっていうぐらい、なんかすごい。
なんて名前ですか？
みんなで見るとか。私3回見に行った。3回見に行って。
なんて名前ですか？
なんてタイトル？
バーフバリです。バーフバリ。
バーフバリ。
うん。
カタカナですよね。あ、本当だ。ジャンルは？出てきた。
ジャンルは？ストーリーのジャンルは？こう、ホラーだとか、サスペンス。
インド映画。
アクション、アクション、戦争って書いてある。
バリ伝説さん。
映画史上空前の大傑作だって。
そう、なんかね、あのね、そう、本当に空前の大傑作だから、ぜひ見てほしい。
お父さんが言うんだったら、ちょっと見なきゃって感じで。
これって伝説誕生から王の凱旋まであるんですけど、全部
見よう。そうなんです。うん、全部見よう。
何時間かかるんですか？
これ何時間？
長い。
長い。
とにかく長い。うん、めっちゃ長い。
見るわ。
あ、でもね、ベース誕生は2時間39分だって。
あ、じゃあ普通の映画並みよりちょっと。
うん、王の凱旋を見よう、なんか。
あの、マッドマックス、マッドマックスも私大好きなんだけど、うん、まあ、あの、ジャンルを大きく、あの、4つに分けたら同じ部類に入るみたいな。ちょっと、
怒られる。え、世紀末百科ってことですか？
いや、世紀末じゃないんだよね。あの、そういう意味じゃなくて、壮大さ。その、アクションの壮大さが。
人物相関図が出てるぐらいだから結構複雑なんですね。
いや、めちゃめちゃ面白いですよ。面白い。
でもさ、私、なんかインド旅行した時にしみじみ思ったんだけど、あの、インド人もびっくりするっていうのは本当に大変なことだっていうのが、インドを旅して、しみじみ思ったんだけどさ、先週なんかニュース見てたら、あのほら、インドの農民が今ずっと ストライキっていうか抗議をしてるじゃない、あのインド政府に。で、うん、3ヶ月ぐらい前に、あの全土 そのストライキ民がストライキしたっていう時があって、その時に参加した人数が2億5000万人で、で、首都どこだっけ、ムンバイが首都どこだろう、どこで、
デリー
では、その本当にそこに行って、あのどっかその主要な道路をなんかあの馬車みたいなので埋め尽くすみたいなあのデモをしたんだけど、それに参加した人だけで30万人とかさ、そういうインド、それ別に2億5000万人ストライキしてんだよ。
日本人口の倍ですからね。
ほぼアメリカ人口全部がストライキ中みたいなさ。
すごいな。
いや、なんか去年、なんか、あの、インドと共催で、イベントやったのね。その時に、ね、それに出る人が、うん、わあ、なんか、ツイッターのフォロワーが100万人だとかでみんな言ってたんだけど、いや、それ、あの、日本に直すと、みたいな。
まあでもそれでも1万5千人ぐらい
日本の10、100人ぐらいですかみたいな
確かに中国のアプリとかあっという間になんかユーザー1億人とかになってるなんかすごいよね、
まあ、富裕層が 1億人以上いますからね、うん、
富裕層だけで日本人と同じ数だけいるって、
もっといるんですよ、もっといるんですよ ね、
富裕層の定義は何ですか、うん、
富裕層で確かミリオネアだったかな、
ミリオネアがその日本人口よりいるってことですか、
うん、そうですね、
すごいな、
それも経済格差あるのにも関わるんですよね、
すごいな、
いや、インドのお金持ちとかすっごいお金持ちだもんね。
お金持ちすごい。世界ランキング、こう、なお結構。
私、ミカちゃん、ついにテネット見たよ、家で。
家で見た？
テネット見たんだけど、ほら、まさに、インドのお金持ちが、6階建てみたいな家に住んでるなってさ、うんうん、そんなんじゃないか、20階建てぐらいか。なんかすごいお家が。うん、そうそうそう。テネット、家で見た。
どうでした？ちかさんだったら、もう、一番最初、初見で、なんとなく分かったな。
もちろん、もちろん、なんとなくは分かるけど、あの人はそこの時に何人あそこにいたのかなとか、言い出すと旦那となんか、いや、2人じゃないとか、いやいや、あそこの時には3人いたよとか言って、なんかよく分かんなくなってくるんだけど、でも、テイクアウェイ的に私が思ったのは、いや、その一人の人の発明を、させないからといっても、なんか発明って同時発生的にいろんなところで起こるから、とある発明がどっかで起こることを止めることはそんなできないだろうってすごい思った。
おほほほ、また違った視点、面白い。うん、あデジタル、ああもう皆さん見たのかな？
まだです。
まだ見てない？
見た。
配信されてるから速攻で買ったんですけど、でもデジタルだとコマ送りで、の早送りとか巻き戻しできないから、これはブルーレイも買うことは決定してるんですけど、最後からなんか、最後からこう巻き戻してみたいみたいな感じはすごいするん
です、
ね。
では、映画ですか？
映画です。クリストファー・ノーランっていう監督の。
去年、アメリカで5月ぐらいだっけに、リリースしたんだけど、その、ロックダウン中に映画をリリースして、儲かるかっていう、その、トライアルとして、クリストファー・ノーラン、果敢に突っ込んで、終わったみたいな、全然アメリカ全部で興行成績なんか20億円みたいな世界、
うん、でも日本は結構見られたよね、
うん、結構、
ね、海外はそれなりに、海外はそれなりに、
日本アメリカはやってなかったですもんね、ムービーシアターが、うん、その大きく大都市がね、
で、もう全ての映画が延期になった、それ以降、
最後の戦いのところは巻き戻しじゃないっていう話だっけ、巻き戻しじゃないんです、あれ。
そうなんだ。
いっぱい人がいるからピ
ーピーピーなんだ
けど。わかんないん
ですけど。でも言ったところでは多分わかんないっていうね、全然。
確かに。
なんかあれ、こうやってるらしいですよ。
本当
に
すごい、やっぱそれは。ブルーで巻き戻し見なきゃ。
ああこっちとこっちがいるじゃん。あれ一緒に撮ってるから、うん、別々に撮ってないのに。
本当すごいな。いや、あの中で公開をするっていう決断をした監督とかね、その、チームがすごいなと思う、まあ、ありがたかったし、で3回か4回見に行ったけど、ロックダウンというか緊急事態宣言の中で見に行けたのはすごい面白かったけど、制作する側からしたらね、あの宣伝ってもう何年も前から映画館でやってたじゃないですか。ああいう風にこう肝入りの作品を、もったいなかったかもしれないけど、関係した人とかね、残念だったでしょうね。もっとだってな、すさまじいヒットになっておかしくない映画でしょ、あれって、
うん、うん。私ダンケルクもすっごい、もう始まる前からめっちゃ楽しみにしてて3回見に行った。
うーん、昔大学生だった頃、踊るマハラジャっていうインド映画すっごい楽しみにして、で渋谷のパルコの近くなの、なんか坂の上でちっちゃい映画館でやってて、行ったらその日のチケット全部売り切れって言われて、仕方ないからその隣でやってたハピリーエバーアフターっていう映画を何の内容か知らずに見たら、むちゃくちゃ暗くて1ミリも救いがない映画で、なんか踊るマハラジャ見に行ったのに、なんでこんな全員なんか 辛く寂しく辛く終わる映画を見なきゃいけないんだろうってすごいなんか不条理な気持ち。すごい不条理な気持ちだった。
あれ、ね、あれなんかラジニカントとね、あれで、あの映画撮影したところをワイヤードで、あの、コバヘンが取材に行って、ラジニカントともすごい仲良くなってっていうね。なんか。
すごい。
あれが初めでしたよね、インド映画が日本で。なんか。
あそこまで盛り上がったのね。
ね。うん。
なんか、きっとうまくいくもすごい日本、うん、日本で見られてる。
きっとうまくいく？
きっとうまく
いく。これインド映画ですか？
そう、インド映画です。インド？
うん、で私去年このきっとうまくいくの撮影された大学に行ったの。あ、一昨年だ。もう一昨年。
インド。きっとうまくいくの英語代ひどい。Three idiots だって。
全然違うよね。イメージが全く。
全然違う。イリオットじゃないのよ。賢いんだけどなと思って。まあでもすごい面白い映画なんだけど。
メモメモ。
英語のタイトルも書いておかないと探せないから。
そうそうそうそうそうそう。
バーフバリは絶対見てね。バーフバリ絶対見てね。
バーフバリ。
バーフバリね。空前の傑作ね。
うん。あとね、なんかね、あの、マッドマックスのさ、マッドマックス本当は撮ったら6時間だったんだって。で、上下にするって言ったらそれは絶対ダメって言われて、泣く泣く切ったけど5時間あったんだって。で、最終的に奥さんがあれ編集してんだけど、早回ししてんだって。
早回し。
そこでネットフリックスがあればよかったのよ。そうすれば、あの、クイーンズ・ギャンビットみたいにシーズンとして6分割して出すっていう。
でも、その早回しが、微妙な早回しが多分あの凄さを出してんじゃないかなと思って。
なるほど。
え、全部、全編、全編？
いや、ちょっとそこまで
アクションシーン、なんか、
アクションのところ。
アクションシーンはほとんど早回しだった。
車が回転してる、余分に回転してるみたいな感じです、
ね。そうそうそう。でね、あのね、白いね、男の子がね、オールアバウト、アバウトボーイのね、男の子なの、うん。アバウトボーイ見た？
見てない。
見
てた。ミカさん、もう私が。
ヒュー様。
ヒュー様、そう、
ヒュー様のね、私的にはヒュー様のね、あ、ヒュー様じゃないけど、私は。でも、ヒュー・グラントのね、最高傑作だと思ってんだけど、あれが一番見てる、何度も。
そうなんだ、もうリストに入ったままずっと。
見て、見て。
しんどくならぬ、見ます、見ます。
けど私的にはあのなんだっけノッティングヒルが好きかな。
スタンダードです。
ノッティングヒルは10回以上見て
る。ほら
見る。
見る。何回も見てるんだ。すごいわ。
見る。
なんかノッティングヒルいつもライシって言ってるんだよね。ライシ言ってる感じ。
でもね、アバウターボーイは。その男の子の方がヒューグラントより上手いぐらい上手いのよ。もう本当に素晴らしいの演技が。
ね、映画つながりでさ、今ほら東京で一岡英子展やってるじゃない？
行けなかったの。なんか今
日あもう終わっちゃったの？
今日までで、なんか今日までだよね、ミカさん。確か今日までで、もうあのちょっと前から。チケット全部売り切れてて、当日券も10時に行ってもすごい並んでるみたいな感じ
で。今日まで、今日までですね。
あれ、誰か、あの、360度で、なんか、VR 展示として世界に公開してくれないかなとか思っていて、すごい残念、これが見れないのは。
今日で終わっちゃうんだ。
そうな、今日。しかも多分もう入れないと思う。絶対、
うん、
今並んだらいけるかもだけど、
うん、残念。
私あのこの石岡英子がデザインした「ラセル」っていう映画があるんだけど、すごい不気味な映画なんだけど、あのこれ10回は見たわね、
うん、
みんなすごいな。10回見たとか8回見たとか、すごい回数見てますね。
なんかさ、 あの、私ね、多分ね、精神年齢がね、幼稚園児ぐらいなんじゃないかと思うんだけど、なんかこう、ほら、子供って好きなものを何度も何度も見るじゃない？
うん。
なんかああいう感じで、なんかどうしても時々見たくなるものがあって、だってなんかギャラクシークエストとかそういうコメディとか、なんか、ついうっかり見てしまうものが結構あるのよね。
ああ、でも分かります。好きなやつとかだと、あの、映画も映画館で3、4回行ったりするし、その後買って、それを私 BGM 代わりにずっと流しておくから、お化粧しながらとかずっとそういう感覚、だからめちゃくちゃ見ますよ。ラブアクチャリーなんて何十回見たことかみたいな。
そうそう。なんか何かをしながら回してみるとかさ、あとしばらく見ないでもう一回見ると、またもう一回感動できるとか。
うんうん、映像はなんか脳内で再生されるから音だったっけ来ればいいみたいな、そういう感覚、そのぐらいになっちゃったりする。
それもあるね。うん、それもあるね。
私がめちゃめちゃ好きなやつ言っていい？
どうぞ。あの、リストして、見てなかった。
あのね、The Boondock Saints っていう、あ、言ったっけこれ。言ってない？
何セインツ？
The Boondock Saints っていう。
Boondock ね。
うん、Boondock Saints。で、日本語だと処刑人。で、すごい、ガンで人を殺すシーンがあるので、これが公開された時に、この監督初めての、作品だったんだけど、コロンバイン高校の事件があって、うん、それで、上映が取りやめになっちゃったの。なんか、うん、ちゃんとされなかったんだって。でも、私はすごい好きで。
どんなタイプの？
あのね、アイリッシュの、もうね、ちょっとタイプないんだよね。タイプ、なんつったらいいのかな。
アイリッシュ
の、男の人2人が、ニューヨークで、あのね、B 級コメディ兼、なんつったらいいのかな。まあ、とにかく面白いから見てって。
あ、でもそれって私も、もう、歴史、映画史上最大の名作と呼んでいるのが、ギャラクシークエストっていう、あの映画なんだけど、これは SF B 級映画を A 級のスタッフが撮ったらどうなるかみたいな。なんていうの？プロット的には B 級なのね。うん、で、スタートレックの、あの役者が、スタートレックみたいなギャラクシークエストっていうテレビが、ドラマがある時流行ってました。で、その役者さんたちはそれ以降、メジャーな役が二度として来ないわけ。だけど、そのスタートレック、コンファレンスとか行くと、ものすごいわーわーわーとか言われるわけ。だけど、それ以外仕事がないっていう。で、そこに、スタートレックの映画を宇宙の彼方で見ましたっていう宇宙人がやってきて、その宇宙人は、嘘をつくことを知らなかったので、そのスタートレック的なものが全部本当だと信じ込んで、僕たちを助けてくださいって言って、宇宙人が来て助けに行くっていう話なんだけど、
めっちゃ見たい。もうそういうのもう大好物。
はいね。はいね。唯一の女性メンバー、その、スタートレック風の宇宙船乗ってたっていう設定のね、その B 級俳優の一人がシガーニー・ウィーバーなの。
うんうんうん、
で、シガーニー・ウィーバーが、なんか、すべてのセリフが、なんか、コンピューターの音声をリピートすることしかないわけ、彼女のセリフは。で、人が、なんとか星座のロケーションを出さなければっていうと、彼女が、Computer, tell us the coordinates of なんとかって言うと、コンピューターが答えてくれるっていう役で、それしか私が言うかとかないとか言って怒ってたんだけど、その宇宙人の作った、スタートレック本物そっくりに作った宇宙船っていうのがあるわけ。で、その宇宙人、嘘はつけないけど、異常に、科学力が進んでるのね。で、それが、その宇宙人が自分たちが理解したスタートレック的な世界を作った中に行って、みんながコンピューターに指示を出そうとしても、コンピューターが全然機能しないの。で、そこで彼女がハッと気づいて、コンピューター、tell us なんとかこうとかって言うと、ちゃんと答えが返ってきて、これだけが私の役はっていうシーンがあって。
見る。じゃあそれ見る。
なんかね、それとかね、なんかその、すごい B 級のシリーズなんか、元のシリーズ自体が。で、その中で、なんか、なぜか上下に、なんかこう、鋼鉄のものが出てきて、シャキーン、シャキーンっていう中を通り抜けないと向こうに行けないっていう謎の通路が出てくるの。そしたら、それも、完璧に再現して宇宙人作ってて、で無駄に大事なとこに行くのに、そこを通り抜けないといけないんだけど、宇宙人、科学力が異常に進んでいるので、なんかむちゃくちゃに、大きな鋼鉄のものがパシッパシッパシッってなってて、すごい怖くて。で、まず、なんかその敵が行ったら、パシッって潰れて、ただの液体になっちゃう。で、ギャーンとか言いながら、結構釣り抜けていくみたいなのがね、とにかく私大好きで、もうなんか、もう10回じゃ聞かないわね。何十回見たかしら、みたいな。で、なんか時々さすがにずっと見てるとつまんなくなってくるから、3年ぐらい見ないでまた見ると、もう一回すっごい笑えるの。
ガラスだけ聞いてるととてもバカバカしい感じなんですけど、それを10回
見た
ら、面白いのかもって思わせるよ。
あのね、理系じゃないともしかしたらつまんないかもしれないっていうのがあって、なんか理系的にはその出てくるダメな人とか変なファンとかがいるよね、こういう人っていう感じがすごいあるわけ。大学の時のあの友達そっくりみたいな、こうなんていうの、なんとも言えない恥ずかしい笑いみたいのがあるわけで、なんか文系の人的にはなんか全部がなんか異邦人すぎてあんまり面白くないみたいなこと言われた。
なるほど、ちょっとチャレンジして、
うん、チャレンジしてみて。
なんかリストがいっぱい出てきました。もこさんのおすすめ、ちかさんのおすすめ、もこさんのおすすめって感じでリストが。
あ、グラジエーターはみんな見た？
私は見ました。
ラジエーター
。今回見ました。
私あれもうセリフ覚えるぐらい見たんだけど。
あれはいいですね。
よかったですね。
My name is Maximus Deremus Meridius。
ラッセル・クロウが凄まじくかっこいいですよね、
はい、うん、そうで、私あの後ラッセル・クロウがラッセル・クロウとして何かの賞を受賞して受賞スピーチをしてるのを聞いて、なんだかっこよくないじゃんってばっかりした
それは、
悪役のホアキンも良かったですよね。
良かったね。
あ、もう私ホアキン・フェニックス大好き。
もうすごい、
あの
私はお兄さんの方が好きだったんですけど、スタンバイミー出てた。
あ、まあね、それはね、それはね。
美しいね。
うん、めっちゃ綺麗だったもんね。オアキンはうまいなと思って。
うまい。あの人は本当うまいんだと思う。
ちょっとなんか危ない方向に行っちゃってるよね、オアキン。
うん。いろいろちょっとなんか、なんか危なっかしいようなニュースも多いですよ、ね。大丈夫かな？
なんだっけ、セブンだっけ？なんだっけ、なんか出てたお兄さんの役、あ、弟の役、はい、ちょっと出てこない。
あの最近のラッセルクロー見ました？もうなんか BBC で出てきて衝撃だったんだけどなんだと送りました今。
マジ
最近のこれ、ウクルカマさんとイギリス以外で、
うわっ、サンタクロース
でしょ。あ、すごいですね。
こんな私もサンタクロース買って。
サンタに会ったんだ、みたいな。しかも丸い感じで、なんか優しそうになって、いつもバイオレンスに見え
た。おー、これ声はラッセルクローだね。
これはすごい。
これラッセルクロー？
おー。
これはすごい。これは役のためにこうなったのか、ロックダウンでこうなったのか、うん、ロックダウンじゃないじゃん。
最近ね、いや、私これを見て、ちょっとグッてなったんですけど、最近ずっとこんな感じですよ。
あ、そう。これはナチュラルにそうなったのか、時々役作りですごいこう、痩せたり太ったりとか、役者はありますが、なんかこの変わりようはすごいな。
これすっごいですよね。
いや、でも相変わらずいい声ですね。私、ラッセル・クロウの声大好きなんですよ。
あ、確かに。
声はいいけど。
で多分見ててもラッセル・クロウと知らずに私飛ばしてたかも。言われない
と。いや、だから全然気がつかない。
気づかない、きっと。
ねえ。で
も声がいいの大事だよね、ミカちゃん。
いや、大事。今こう、まあ、ビジュアルは絶対わかんないけど、聞けば、おわ、ラッセル・クロウだと思う。すごい声。なんかずっと朗読もしてほしいし、喋っててほしいって感じ。いい声ですね。
でも、グラディエーターは素晴らしかったね。
うん。
あ、 ちなみに、処刑人に、出た時に、あ、出てるのが、あれ、ノーマン・リーダスが初めて映画に出たの。確か。ノーマン・リーダス、あれね、ウォーキング・デッドの、誰だっけ、名前忘れちゃった。
映画ね。なんか、ミカちゃんの一番の一押しは何？
映画？
うん。
映画は一、なんでしょうね。これっていう、なんかジャンルごとに違う感じ。SF とか、ああいうのが好きなんで、近未来ものとか。あれだったら、まあ、マトリックスは不動の1位って感じですかね。あのシリーズ。
ね、
作品っていうか、もともと原作になってるのが、まあ、高画機動隊っていうのもあるけども、ストーリーがすごいのと、あれを何年、90年代の2000年ギリギリ前に作ってるっていうことと、あと、キアヌ・リーブスが美しすぎるっていう
ね。あ、まあね。うん。あれ、高画機動隊なの？知らんかった。
からインスピレーションを受けてるっていうふうに言われてはいい。言われてる、
それ言ったらさ、やっぱり今は3体ですよ。3体
3体私も読んだ
私ね、3部作全部読んだんだけど、なんか 2も読んだ、
2も3も読んだ、
3も読んだ。なんかさ、2は1の10倍すごくて、3は2の10倍すごくて、3が読み終わると1を忘れているみたいなとこない？な
んかすいません、私2から読んじゃって
そんな読み方できるの？でも2から読んで、
ね、できる、
うん、じゃあ一応一冊ずつ完結、うん、
ただ前の話にビルトオンされてるから、そのあらすじぐらいは知ってないとなんかちょっと違和感があると思う。
なんでもまあ想像して読めるのは一応想像して読めた、
うん、特にやっぱりだから1は10分の1しかないから、2のなんか想像すれば大体、
うん、
なんか3とか圧巻だよね。
うん、すごい。これ書けるんだみたいな感じ。
うん。なんか、2のタイトルがね、ダークフォレストっていうんだよね、確か。なんだけど、なんか、暗号通貨界とかで、ダークフォレストっていう表現を使う人がすごく多くて、なんか、あれで表現するとみんながわかるみたいな。こう、誰にもバレないように行動する方法みたいなね。
あ、それで言うとね、直近でね、いぶきを読んだのね。あ、いぶき、テッドちゃんの、メッセンジャー見た？ミカさん。
あ、見た。
メッセンジャー何でしたっけ？
宇宙物だから見たかなと思ったんだけど、それを書いた人、それの原作者なんだけど、テッドちゃんのいぶきは面白かった。本。日本語で読みました。
メッセンジャーってどれだったっけ、なんか見た気がするんだけど、他のといろいろ混じってる気がする。誰が出たやつだっけ。あ、見てないかな。
すいません、私眠すぎて落ちます。
はい、おやすみ
なさい。
はい、
じゃね、
おやすみなさい。
おやすみ。
あ、メッセンジャー見てないかも。私が今思ってたのはあれだったかも。なんだっけ。アライバルだったかも。アライバル見た？アライバルズ？アライバル？
アライバル
ズ。うん。SF。アライバル。あ、もう2016年か。結構経つな。
うん、
テネットをちょっと簡単にした風。
あ、まあまあ、そうだよね。そうだよね。あれ、
ジェレミー・レナーが出てるんですか？あ、これは見なければ。
あれ、これ違うな。あれ、メッセンジャーで映画が出てこない。
メッセンジャー SF って入れて出てくると思う。
あ、オッケー。
英語題がね、もしかしたら、マジェランなのかな。でも見てないや。
まあ、これが、これの原作が、テッドちゃんの。
うん。
うん、
なんかさ、 メッセンジャーの DVD の宣伝の売り文句がね、驚愕の結末が待ち受けるエンカウント SF スリラーって書いてあるんだけど、エンカウントっていうカタカナってなんかすごい発展、なんつうの、元の英語から発展した単語だなと思うんだよね。エンカウントって言葉ないんだよね。で、エンカウンターならあるわけ。で、確かに、例えば、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、例えば、Reddit、Redditor みたいに ER つけるって確かにあるからさ、エンカウント、エンカウンターがあるなら、エンカウントもあるかなってみんな思ったんだと思うんだけど、エンカウントってすごい日本語だなと思って。ばったり出会うみたいな意味だよね。
いや、なんかエンカウントって聞いても分かんない意味が。
分かんない、本当分かんない。もうカタカナ英語が今私全然分かんなくて、時々本当英語とずれるから勘違いが多くて、うん、で微妙に英語が直接カタカナになったのも意味がちょっと違うから結構ニュアンスずれるって。なんか、最近、この10年か20年ぐらいでセレブっていうカタカナもできたけど、例えばセレブには、日本人が使ってるセレブには、ちょっと高級って意味も入ってるじゃないですか。
てか、なんか、有名人である必要ないんだよね。
有名人っていう意味なのに、なんか日本語ではちょっと意味合いが変わるから、なんか、伝わって難しいし、自分も使えないし、
お金持ちのことセレブって言ってる。
でしょ？
私ね、それに気づいたのは、なんか、親戚で。
遅れるの？そのせいで。
親戚で、なんか30代後半とかで独身の男の子がいて、じゃあなんか素敵なお姉さん紹介してあげようかとか言ったら、セレブだったら全然 OK とか言って、いや、ちょっと芸能人は知らないなとか言って、なんか話がこう出会わなかった。
もうそんな感じなん
お金持ちか。
そう。日本語だとお金持ちみたいな、ね。
ちょっと意味が通じたりするから、すごい、ちょっと友達に今日私が払っとくよって言ったら、セレブねって言われて、うん、なんか通じないので、全然ね。なんか意味がよくわかんないと思ったら、ちょっとやっぱりお金持ちっていう意味で使ってるんだな。うん、そういうのがよくあって。
うん、だって白金のセレブとか言うもんね。例えば。
もう、なんかその、どこでずれていくんだろうと思って。有名人で英語はしっかり使ってるのに。
セレブ主婦とか います言うんだ。そうなんだ。
セレブ主婦っていうのは有名人じゃなくても言うわけですよね、だから。
いや、わかんない。私聞いたことなかったけど、そうなんだ。へぇ。あ、ボリューミーは言いますね。確かに。
うん、
どっから出てきたか分かんないけど、ボリューミーっていうのは女の子の間ではすごい言うかも。
おかしい。
ボリューミーってどういう使い方するの？
なんかいろいろ、量が多いとか、あ、たっぷりだねとか。
そうか、うん。じゃあ、
普通にボリュームがあるっていうこと。
うん、
そう。
なんか、こう新しい言葉がどんどんできてるから。ちょっと英語からいっぱい輸入されてるから、ちょっと途中で意味も変わるから、それをちょっと、
確かに日本語の解釈の意味が加わっちゃってるっていうのはすごいたくさんありますよね。
すごいたくさんあって難しい。それをちょっと使い方失敗すると難しい。
あれ前回言ったっけ、英語でさ、ホンキードーリーってあんまり若い人は言わないけど、すべて OK みたいな、ファンキーダーリーって言うんだけど、なんと語源は本目通りだったんですって。
え？
日本語の？
日本語の。
え、本当に？
本当に。
嘘。
なんか、駐屯してた人たち、その米軍の、戦後ね、駐屯してた人たちが、今日は遊びに行くぜっていうのが、その本目通りに行くっていうのが、割とこう、繁華街に遊びに行くみたいな、横須賀からね、そのニュアンスで、で、それがだんだん本目通り長いじゃんっていうので、本気通りになって、それが本土にやってきたのが、本気通りの語源だと聞いて、もうすごいびっくりして。
木って音が入るんだ、
本気通り。本目通りみたいな。
そうなんだ、すごい。
あとあのその辺と同じ時代 の, あの輸入語だとホンチョっていうのもあるんだよね。HONCHO でホンチョっていうんだけど、あの、うん、なんていうの、非公式な偉い人みたいな、この場を仕切っている本庁は誰だみたいな言い方なんだけど、うん、あのなんとそれは本庁さんから来てるんだって。
へえ。警察だからなんか本の庁かと思ったけど、
そっちなんか、あの、ね、戦時中に捕虜で日本にいた米軍の人たちが、班長、班長、班長さん偉い人っていう意味で、そこから来たっていうね、説があって、それが班長なんだって、元が。多分、日本語を語源とする言葉で、一般化して今でも使われているものとしては、かなり最右翼。班長。
班長。
うん。班長。そう、うちの近くに班長っていうバーが一時期できてたの。
バ
ーバー班長っていうのができてた。あと、スコッシュってのあるね。
何
?SKOSH でスコッシュ。
スコッシュ。
うん。これ少しな。少し。
少し。
少しのことをスコッシュ。その通りなんだけどさ。
意味も同じですか、
ね、同じ同じ。
へ
ぇ。I know Bill Gates.少しみたいな。
でも通じるのは限られてるような気が
する。それすごいな。そうだ、
割と、うーん、班長と同じぐらい流通してる気がする。
その比較が分かんない。
イギリスでは聞いたことがないから。あの英語におけるその外来語でスペイン語から来てる、あのフランス語が聞いてるって言って、例えばこう世界各国に絶対こう空手だとか津波だとかもう王道に英語になったっていうものと、うんうん、その地域だけで流行ってるものとあるから、ちょっとその辺が、うん、イギリスではちょっと聞いたことない。班長は
確かにあの米軍が日本にいたっていうのがその出元のが、うん、
持って帰って
あるから、もしかしてイギリスには持って帰ってない可能性があるよね。
ですよね。
多分、うん、なんかね、スコッシュ、ハンチョウ、ホンキドーリーはその辺から来てるらしいんだよね。あと、うん、あのこれはね、アメリカ人でも知らない人が多いけど、それこそなんていうの、ワシントンポストとかそういうのを読んでると、ニューヨークタイムズとかって読んでると出てくる言葉としては、あのクズの植物のクズ。
植物のクズ、
うん、で、あのアメリカでクズをで、あの外来種でかびこると大変なことになっちゃうんだって。もう絶対退治できないみたいな状態になると。だから、うん、あの なんとかが gross like クズっていうと、もう手に負えないぐらい育ってるみたいな意味になる。
へ
え。KUDZOかな ?KUDZO みたいな。違ったかな ?ZU か。
ZU。クズ。
クズ。
なるほど。
そう。クズ。
クズ。クズは美味しいですよね。
私、家にあるさ、クズ粉っていうのを裏返してみたら、ポテトスターチって書いてあって、すごいショックを受けたんだけど。
違うじゃんっていう。全然違うじゃん。
それはちょっとショックだわ。
読まない方が良かったですね、それね。
はい。素敵なクズ粉だと思ったら、
ポテトスターチかい。マジかいって。
そう。
でもクズって書いてあるんだ。そこラベル的に問題がありますよね、それ。
だから日本のもので、その裏に貼ってるのは、その輸入するときに貼った、なんていうの、テープのステッカーだったわけ。だから日本でもクズ粉って言ってるもののほとんどが実はただの片栗粉だっていうことが分かった。
ほう。
本当？あら。まあ。
うん。知ってた？
これは知らない。
今までありがたがって、ありがたがって、
今ここに。
そう、見て、今度裏返して見てみて、本当にクズでできてるものってすごい少ないらしいよ。
そっか。 確かに奈良の方からこれは本当の本くずだからっていうふうに言われて確かもらったことがあったな、
うん、全然ありがたいと思わなかったでしょ、
うん、くずかありがたくこれからちゃんと探そう
普通にあるべみたいな、なんかもしかしたら本くず粉って書いてあったらくずなのかな、
うん、
本くずか、
うん、うん、イギリスってさ、チキンスープ作るときって、固形のチキンスープ。
あ、チキンスープ、ね。
作るときって、コンソメから作る、それとも、チキンスープがパッケージで売ってる？あの、液体のものが。
チキンスープの液体のものもパッ売ってるし、コンソメも売ってるし、でもチキン、私が、あの、お料理する家庭ですよ。イギリスは基本的にほとんどの家がお料理しないっていうのはベースで、お料理する家庭なら、ローストチキンが結構多いので、いろんなローストチキンを作った後にその骨をちゃんと、あの、茹でてってやる人結構いますよ。でも、コンソメで作る人多いですよね。で、お料理しない人がその液体を使う。
なるほど。アメリカってなんか、固形のコンソメってあんまりないんだよね。いや、売ってるんだけど、なんか、例えば結構大きめのスーパーで1種類しかないみたいな。
お
だけど、あの、パッケージのチキンスープは、なんか10種類ぐらいあるみたいな。おーオーガニックとか塩分入ってる、入ってないとか。
寒い国なんで、そういう鍋物、シチュー物、スープ物っていうのは結構どこにでも、レストランにでも、あの、ちょっとしたスーパーについてるカフェなんかでもランチにスープって必ずあるんです。チキンも含めて。だから、うん、ストックって呼ばれるそのコンソメみたいなスープの素はめちゃくちゃたくさんあります。うん、結構あります。
でも今ふっと気づいたんだけど、ミカちゃんが言ってたさ、なんとかっていうのを試しましょうっていうやつ。
ああ、アラウンド、あ、こう、次でいいです、次でいいです。
そうなの？
もうちょっとで。今日も出かけ
ます。次回。
うん、次回ぜひ。
うん。
ミチさんはいつ、あの、アメリカに戻られるとおっしゃってましたっけ？
今週末か来週の頭か、それぐらいじゃないのかな。
また来週は
授業真っ最中じゃないですか。
そうですよね。今週。
私は明日、ゲストスピーカーで話さなければいけないっていうさ。
明日なんだ。
もう、チカさんなら余裕ですね。
うん、今から考えなくてもいい。
どれだけ笑いを取るかぐらいの、いや、あとで聞きたいぞっていう。チカさん言うまで。
でもさ、中国人の学生相手とかって、なんか、何が笑いのツボか全くわからないよね。
本当なんか笑いとかコメディとかってコンテキストとか文化とか背景になるものが違いすぎて、いや、一番難しいやと思うんですよね。お笑い芸人さんとか世界にね、たくさん面白い人いるんだろうけど、その笑いを共有できるってなかなかできないからね。
それは日本語の授業ですか？英語の授業ですか？
英語
の授業なんだ。
うん、
英語で笑いを取る、それも相手が中国人ってすごく難易度が高い、それ。
うん。
どこに笑いを持ってきたらいい
の？だから、なんで私笑いを取らなきゃいけないのよ。そういう、あの。
いや、もう、チカさんぐらいに、ね、そう、チカさんぐらいになると、もう、普通にね、抗議するのは当たり前と、その上で笑いを取ってくれるだろうっていうね、私の上の味方的期待ですよ。
いやいやいや。
笑いを取らない。
うん。という感じで。
いただきます。
うん。じゃあ、来週、その、ミカちゃんの言ってた何とかを試してみよう。
はい、アラウンドやってみましょう。アラウンド。お願いします。
はい、うん、じゃあ、関さんもまたね。
そうですね。
またね。
はい、
どうも。
じゃあ、さようなら。
さようなら。おやすみなさい。